猫の手酒場。
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 そんなもんあんの？
はい、どうもいらっしゃいませ。
いらっしゃいませ。
ポッドキャストで。
そう。
番組を始めるいうことで、
はい、
あの
ついにポッドキャストに、
そうこの間の、はい、FM那覇が終わったところやからな、うち
は、そうそうそうそう
そうそう、FM 那覇の番組が終わったから言って、
はい、
ポッドキャスト始めよう言って、
そう、まあ大きな声では言えないけど、沖縄でしか聞けなかったからね。
まあでもうちらも物好きなんで、うん、
はい、
今宵も喋るいうことで、
そうそうそうそう、
でこれあのボルゼロいうことで、
はい、とりあえずボリュームゼロ番宣も兼ねて、
ね、
うん、
あのどんな、
撮ってみようかしらという、
そう、どんな番組にしていくかとかさ、
うん、
なんかそういうのがまだ要はゼロじゃないですか。
まあね、
ね、ないわけでしょ。
うん、
あ、夢ありますよ。
そうそう、まあさっき、うん、あの何番組タイトル決まった。
そうそうそう、
ところよね。
猫の手酒場。
そうそう、猫の手酒場。
そうそう。うん、あの、まあ、
末感がすごいわ。
そうそう、あの、うん、ちなみに私たちが何者かというと、
はい、
あの、私たちは、うん、あの、バンド、猫の手は借りたいという、
はい、
ね、猫の手は借りたいというバンドを組んでいるものでして、
うん、
あの、6人編成のバンドでございます、
はい。そうですね。
で、私はちなみにそのバンドのボーカルの歌桃と言います。
はいはい。で、僕がトランペットのヒロ。って言います。
はい、で他にあのギター、ベース、ピアノ、
はい、
ほんであの、ね、ドラムか、
ドラム、
うん、ね、この編成で6人編成でやってるんですけれども、
ね、うん、
まあ、うちのバンドのアピールポイントといえば、はい、トランペットですよ。
あ、僕ですか。
そりゃそうですよ。
あらあら、
そうだって別にあのなんて言うやろ、こうカラー付けをやっぱガチッとするために音色としてやっぱトランペットが入ってるイコール猫の手は借りたいかなみたいな、こう一本トランペットバンドですから、うちは、
うん、なんかあんまないもんね、一本だけトランペット入ってるってね。
そうで、やっぱ管バンド言うとやっぱ3管ぐらい入ってるやろ。
そうやね、ラッパ、トロンボーン、サックスとかね、よくあるパターンは、
うん、やからな。ほんでその猫の手酒場って、
うん、
あのあれタイトルつけたけど、あの、
うん、
これ実際問題、
はいよ、
ほんまに酒場からお届けしてますからね。
そうやね。
もう、
うん、
あの、マジで。
酒場撮り。
そうそうそう。で、まあ、桃は、あの、ちなみに、今日はチューハイ飲んでますけれども。
そうそう、出来上がっちゃったりしてね。
はい、そうそうそう。タバコも吸いながらお届けしてますけれども。
俺なんかカフェラテ飲んでるからね。
カフェラテやね。ヒロ飲まへんね、うん、こいつ、しょうもない。で、まあ、あの、そんな私たち、まあ、バンドを代表して、
うん、
あとの4人がトークが下手やからいうことで。
ね、
はい、
まあそのうちゲストで、
そうやな、
猫の手酒場にお客さんとして、
そうやな、来てもらって、
はい、来客
チャージも取って
そうやね、
はい、うん、でまあちなみにこのネットラジ、はい、ラジオいうかね、このポッドキャストのいいところはね、
うん、
他局の宣伝ができるということですよ。
ああ、そうですね、
はい、ちなみに私たちバンド猫の手は借りたいはですね、はい、神戸の曲といえば、
はい、
ラジオ関西です。
ラジオ関西、
はい、AM558 とラジオ関西でですね、
うん、
毎週月曜日の、
うん、
夜10時半から、
はい
はい、ハーバーカーニバルという番組のコーナーの中で、
はいよ、
毎週毎週心を込めて皆さんに1曲ずつ紹介するという、
そうやね、コーナーを、猫の手は借りたい今週の1曲、
1曲というね、番組を、
うん、
まあ、やってるんですけれども、まあ、結局だからラジオ好きやうちらな。
そう、
うん、
うん、
そや、
ラジオ楽しいね。
そうですよ。ほんで、うん、こう見えてこのトランペットのヒロもですね、ものすごい、まあ、経歴の持ち主なんですけれども、まあ、うちのバンド、またね、うん、これはモモのこともヒロのことも、これからちょっとずつ明かしていけたらなと思いますけれども、
ね、うん、
まあ、いろいろやってます、うちらね。
そうやね、いろいろやってるね。
そうよ、もう今まで。ただ、いろいろやってるけど、今までできたことは音楽だけやった話。
そうね、
うん。そうや。で、これな、
うん、
ボリュームゼロやけどな、
うん、
ちょっと普通にの話をしていくねんけどな、
おう、
だってこれもうな、こう4分とかで終わった、怒られるやろ。
怒られるね。
怒られるやろ。
まあ怒られませんけどね。
怒んねんって。
ああ、もっと聞きたいって。
そう、聞いてる、聞くやつおんねんって、ファンの人たちが、
うん、そう、みんなだって那覇からレイディオも 聞きたい聞きたい言うてはるでしょ。
そう言うてはるからな、うん、まあ、一番あの好きな番組でしたって言ったのは FM 那覇の担当の人やけど僕があのなんか好きな番組だったんです
身内受けよかったんやね。
そうそ う, そう身内受けよかった。ダラダラしてるからな。あそうやねんけど、うん、あのちょっとヒロにな、
うん、
まあこう二人のトークでええやろ今日は。
まあ別に何でもいいですよ。
何でもやろ、うん、ちょさ、うん、あのもうあの離婚決まったやろ、
うんうん、まあいろんな曲で言ってますけどね。
そうそう、ほんであの、まあ、それは別に隠す話でもないやん、はいはいはいはい、別に罰ちゃんと公的につくねんから。
はいはいはい、はい、
でまあ旦那とも一応円満離婚や。
円満ですね。
なんで、はい、それを、うん、あのまあそれでもやっぱ支えてる
にゃお
ーおるやん、桃、
はあはあ、
な桃のことを、うんうん、これ初やろ言うの。
ああそうね、
うん
うん、
でにゃおー、
はいはいはい、
やねんけどさらにな、
うん、
ちょ奈良でなんかだ
にゃお
いんねん。
ボリュームゼロから重たい話飛び出したね。
いやマジで。
お
で
それ別番組作らなあかんのちゃう。
いや、うん、なんでこれで喋ろうよ。
あ、まあまあ酒場やからまあまあしゃあないよね。
そうやそうや。で最近やねんけど、
うん、
それまだ出会って1ヶ月ぐらいやねん。
はいはいはい、はい、
けどめっちゃ体に絵描いてはるねんやんか。
おー、うん、おーおーおお。
だ多分、
うん、
通常時ではあんまりにゃおにならへんようなタイプやねん、もうもな。
はいはいはい、はい、
割と真面目腐った人
にゃおそうそうね、そうそう、どっちかというとね、
意外と育ちはインテリアで、
うん、もう知ってる
やれんけど、うん、んこの度ちょっとそういう人が
ははは
おんねん。
登場した、
登場しとんねん。そのうち会うと思うねん。
あ、そう、
ええー、やつやねんけどバカやねん、うん、うちの旦那をもっともっと加速させて、
は
あ、なんていう、男気はあるけどアホやみたいなタイプや、うん、
いいやんか。
初タイプやね。ほんでごめん、もう一個重い話すんねんけどな。
まだあるんかね、うん、
その奈良の桃の、はいはいはい、あのボーイフレンドがな、
うん、
ガンやねん。
おーおお。
しかもな末期ガンやねん。
はいはいはいはい、
もう、
うん、
これ悩ましいで。
まあね、
これな、
うん、ほうほうほう。
でもまああの自分を支えてくれてる
にゃお
ーやな。だからちゃんと包み隠さずその話してやな。
はいはいはい、はい、
その末期ガンの人が、
うん、こんなやつがおると、
そう、自分の
にゃお
くれてると、
はいはいはいはい、
私のことが好き
にゃお
ら、うん、その人と向き合いたいねんけど、
お
前、うん、
にゃお
って言うといてやんか。
おーおーおお、はいはいはい、
ね、だからな、
うん、
まあ学びがあってでも、
はい、
そう、要は余命宣告をされてももうそう余命通り過ぎてんねん。
あ、そうなんや、
うん、
へえ。
でその彼とまあ向き合ってんねんけど、うん、もう今な、
うん、
だから奇跡的やねんな、いろんなことが。
なるほどね、
もうあの末期がんの人と隣にいるのって、
うん、
初めてやねん。
まあまああんまりないパターン、
ね、そうそう、要は先、うん、音楽ってさ、
はいはい、
おるやよ、ようさんおるやろ、そういう先輩とかさ、
業界にはよく、
ね、そうそうそう、
ね、
で桃たちの周りでも亡くなった兄貴分おるやん、
う
ん、
はいはいはいはい、いっぱいいますね、
そういっぱいおるやんか、うん、ねんけどそうじゃなくてこう隣でちゃんとこう見て、
はい、
っていうのが初めてやから、
うん、
それを見てると、
うん、
例えば自分、まあ、もうあの盛り込もして、まあ、言うなら
にゃお
ーみたいな感じやけど
自由やな、
うん、自由やで、
うん、
あのその子供で女の子いるやん、
はい、
もうな、
うん、
娘が、
はい、
もうその子とかが元気なことが奇跡やなと思って。
まあまあまあね、
ほんまに、
うん、
もう最近もういちいち泣けてくんねん。
いやでも俺もこの前ね、
うん、
仕事終わりで、
うん、
夜中に風呂屋行ってたのよ。あの、うん、いつも行ってる風呂屋がね、夜中2時まで開いてるから。
行きやな、
うん。あの、もともとそんなに温泉好きなのもあって、
うんうんうんうん、
よく行くのよ、
うん。
ほんで、あの、いつもはうちのチビ連れて行くから。う
ん
う
ん、夜中にかいな。
夜中には行かへんよ。幼稚園終わって、
ああ、まあ、正当な。
迎えに行って、
いい時間に、
ね。そうそうそう、晩ご飯とかを食べちゃう時間ぐらいに行くねんけど、
うん
うん、あのやっぱそうなってくるとこうあのサウナとか入れないわけですよ。
あ、まあそうやな、
チビがおるからね、
息子ちゃんが一緒やったらな、
う
ん、
まあ、たまにねこんなのぼやきみたいになるけど、
うん、いいけど、
あのあれなんですよ、あの温泉の入り方分かってないやつらがいっぱいおってやね。
あ、例えば。
いや、まあその子供連れてくるのは別に、まあ、うちもあれやから、うん、全然いいんですけど、
もう一本飲むけ
ど、うん、どうぞどうぞ酒場やからね、
うん、
あの子供をほったらかして、
うん、
親がサウナ入ってたりして、
あ、それはあかんやろ。
で、子供がなんか風呂場走り回ってるみたいな。 よくおるのよこれ。
ああそう、うん、そんなん危ないやん。
いやそうそうそう危ないし、うん、その
まあ、こっちの問題
いやいやこっちも
くつろがれへんやんけ。
そうそうそう、こっちもドキドキするしさ。
うんそうやな、うん、見とかなあかんみたいになるからな。
まあ、それ全然関係ない話やけどね。まあ、そういう奴らがおるからもうちょっとまあその、うん、何温泉マナー向上委員会としては、
うん、作った
会長としてはね、やっぱり
会長なんかよ。
そうそうそう、設立したんやけど、設立したんやな。初
めて聞いたもん。
ちゃんとやっぱりこうね、あのマナーよく入ってほしいわけなんですけどね。うん、で久しぶりにこの前夜中に行ったのよ。
ほうほう、
12時半ぐらいかな。
うん、夜中やな。
うん、ほんで、まあ、今日は一人やからちょっとサウナでも入ろうかと思って、
うん、
あのまあ聞いてる人知ってる人もおるし知らん人もおるけど、
うん、
あの目悪いんですよ私
、
うん、
目悪いな。
で、あの、うん、サウナってね、うん、あの外にメガネ置き場があるんですよ。
あ、そうなんや。
そうそうそう、サウナってだって90度ぐらいあるからさ。
そうやね、
メガネつけて入ったら、
うん、
えらいことになる。
メガネがね。メガネも俺も。
え、そうそうそう。まあ、メガネさんがえらいことになると、
うん、俺もえらいことになるからな。
そのメガネさん大切なんで、うんうん、あの入り口でお待ちいただくわけですよ。
はいはいはいはい。
ほんでサウナってね、基本的に中にテレビがあるじゃないですか。
あるあるあるある。
で今まで、はい、
うん、
あの長い音声人生、
うん、
あのメガネさんとそこでお別れしてですね、みんながサウナで楽しそうにテレビを見てる間、一人うつむき。
見えへんからな。
はい。あのサウナの中にこう何、12分系言うて、あの車って回ったら1分経って、いうのあるじゃないですか。あれすら見えないんですよ。だからこう下一人だけうつむいてやね。1、2、3って数えてたわけですよ。まあ、それがね、うん、メガネのアイガンさんで、
うん、
何年か前からですね、うん、あのお風呂専用メガネっていうのが出まして、これがね耐熱がね125度までいけるんですよ。
あ、すごいやん。
だからそれをね出た瞬間に買って もう俺4代目ぐらいなんだけど、そのメガネあのいつもかけてね、皆様と同じ目線でサウナを楽しむことができるわけ
で、話やんか。
でまたあの夜の夜中の時間ってやってるテレビって、
うん、
まあ大体ニュースかドキュメンタリーかなのよ。でこの前行ったねサウナ入ってる時にやってるドキュメンタリーがね、
うん、
重たくてね
そこでやっとそこに着地するんやな。
そうそうそうそう、あのね、神戸のポートアイランドに、
はい、ポートアイランド、近いで
イケアあるじゃないですか、
うん、うちら神戸からお届けしてるからな。
そう、うん、イケアがあるんですよ。
あるあるある、よう行くわ、
うん、家具屋さんね、
うん、
ほんでその近くにね、あの病院がいっぱいできたんですよ。
はいはいはい。
2年ぐらい前なんかなあれ、うん、結構新しいけど、
まあ昔から
まあまあそう、うん、
別に市民病院前とかいう駅があるぐらいやからな、
うん、それで
な
んか子供向けの、
うん、
子供病院みたいなのもできたりしてて、もうそこの話やってんけど、
うん、
その夜中仕事終わりで疲れてる体にですね、
今子供の話をしようとして、病気と子供の話しようとして、
う
ん、お前はほんま最低やな、
ね、いやもうねサウナ入って汗流そう思ったらね涙しか出へんのよねそう、
いや分かるわ。
なんかね子供の病気のドキュメンタリーをやっててね、
あのね分かる、うん、もうな、もうな、うん、そのだから奈良のいい人が、
うん、
まあ、ボーイフレンドという言い方をしましょう。
はいはい、ね、
あのまあ、こうピー入れれるからな、いろいろ、
はいはいはい、
そのまあ、ボーイフレンドが、
うん、
そりゃ末期がんや言うて、
はいはいはい、
言うからせめてその知識をつけようと、
うん、
するじゃないですか、
病気に対してね、
そう人は、
はいはいはい、
うん、ね、せめて知ろうと、
はいはいはい、
するじゃないですか、
うん、
で YouTube でやな、
はいはいはい、
な
YouTube で見るんかいね
仕事しながらな、
はいはいはい、
家で私あの歌うたいの傍らデザイナーをやっておりますんで、うん、
すごいね、
はい、パソコン2台をパンパン置いとおからやな、1個 YouTube 用や、はいはい、1個はもう仕事するや、
ね、
どっちもマッキントッシュや、
はい、
で
マッキントッシュに謝れんよ話やね、
自慢やもそれだけのためや
そっちのマッキントッシュ YouTube しか見せてくれへんねんな
ほんでやな、
うん、
そう YouTube でまあせめて知ろうと思って、
はいはいはい、
まあこう仕事しながらこう学べたらやっぱり効率がいいじゃないですか。
そうね。
で、
うん、
その YouTube でガンとか言ってダイレクトに。
ダイレクトやな、検索が。
検索するわけや。
はいはいはい。
もうほんなら、
うん、
ね、小児がんとかの項目がブワー出てくるね。
そう、出てくるね、うん。
見られへんかったわ。
そう、もうね。
もう見られへん。うん、
やっぱあの子供おるからなんやろね。
子供おるからやよ。
うん、
もうね、あのね、 もうその胸が痛いとかいう次元じゃないやん。
そうね。
やろ、
うん、
だから
せやねん。
せやねん。だから子供生まれてからな、うん、もうかぐや姫でも泣くねん、ほんまに。
言ってたね。
せやねん。そう、要はうち娘や、はいはいはい、自分とか息子や。はいはいはい、なうち娘で、そう、かぐや姫って赤ちゃんの時から要は大人になるまで、
はいはいはい、
ね、お父さん、お母さんが、うん、もう育てるわけや、頑張って頑張って。
竹からポン出てきた
ん
ですかね。
そう、ほんでこう歩いたなとか、よちよち、うん、ね、こう喋ったとか。かぐやが喋ったよ、うん、お母さんとか言ってやな、そんなシーンとかがあるわけや、はいはいはい、あの書物には、
う
ん、
ありますな。
こんな大人になったら月に帰る言って、うん、ね、ほんで月から迎えが来て、ね、その月の衣いうのがあんねん、
はいはいはいはい、
その衣をかぐやが羽織ったら忘れんねん、
うん、あ、今までのこと。そう、あ、そういう話なんですね。
そうや、ほうほう、そんな、もうそれだけでも内容どうでもいい、それだけで号泣や
る。なるほどね。
もうこの間やもジブリや、ジブリや、ジブリのやつや。ほんまに、もう分からへんけど、うん、もうそれだけで号泣や。で、うん、でもうそれもそうやし、
はい、
なんかとにもかくにもその子供がね、
うん、
やっぱりね、ちょっと悲しいとか、
はいはい、
もうそんなん、もうオールアウトやな。
なるほどね。
今、はいはい、もう無理。だから戦争映画見られへん。
ああ戦争映画はね、
うん、いや今まで見れてて、
まあまあ、
ね、割と好きやったし、
ね、はいはいはいはい、プライベートライアンとか、
まあそれガチやな、なんかな、うん、やけど、まあ、プライベートライアンとかもそうやけど、例えば日本のやつやったらさ、なんか
日本のやつ、
そう、
硫黄島からの手紙、
そうそう、鉄鋼とか、うん、サトウキビ畑とかさ、
あ、はいはいはい、
あと回転とかな、
ああありましたね、
ヤマトとかもそうやろ、男たちのヤマトとかもいっぱいあるやん、ゼロとか。
あ、確かに容器あるね。
そう、永遠のゼロとか、
はいはいはい、
まあ、いっぱいあんねんけど、うん、この間出たアニメのやつ、
アニメのやつ、
アニメの戦争映画、
は
あ、何やったっけあれ、
戦争映画見えへんからな、
世界の中心のやつちゃうわ。
いや、それ全然なんか高校生かなんかの話でしょあれ。
何やったかな、うん、君の名は、
君の名はだってあれじゃないですか、
世界の片隅で、
新海監督のあれでしょ、
あ、そうか、世界の片隅、うん、
戦争映画なので
、うん、なんか多分そのタイトル見たんやん、せこ、この世界の片隅に、
ほう、
この世界の片隅にを見られへんで、
あ、そう、
うん、もう何があって、
うん、
そう、これ広島原爆の話やね、
おうほうほう、
けど、そのなんていう、原爆が落ちるところに、
うん、
別のとこから、まあ、近いねんけどな、
はい、
そのあ原爆が落ちるとこからちょっと遠いとこに主人公が女の人が嫁ぐねんけど、
は
い、まあ、それで嫁いだところで、
うん、
要は自分のふるさとに原爆が落ちる話やねんけど、そんなんどうでもいいことないけど、この際はどうでもええねん、もうそれより、
うん、
もうさ、悲しいのが最後のシーンで、はい、うん、その子供がさ、
うん、
その要は主人公が自分のふるさとを訪れんねん、
うん、
けど、そこにちっちゃい、多分あれはおそらく3歳から5歳ぐらいざっくりしとるけど、ちょイラストやからちょっと分かりにくい、
はいはいはい、
けど3歳から5歳ぐらいの女の子が、
うん、
と出会うねんけど、その子お母さんがな、
うん、
あの要は片腕が溶けてしもて、
あ、その原爆 で、はいはいはい、
溶けてしまってブランブランしてんねんけど、うん、ちゃんとしてる手の方に女の子がしがみついてずっとお母さんと歩くシーンがあんねん、
はいはいはい、
でもお母さんはやっぱり亡くなってしまうね、
はいはいはい、
要は腐るし、
うん、
みたいなんで亡くなんねんけど、その主人公の女の人が、
うん、
あの爆弾であの手が飛ぶねん、右手が、
ほいほい、
飛ぶねんやんか、うん、でいつも服のその飛んだ方の右手をこうくくってるわけよ、
あ、服を、
そう、
はいはいはい、
だからデロンデロンしてるやんか、
なるほどね、
でそのお母さんが亡くなった、うん、そのちっちゃい子供がその主人公を最後に見て、
うん、
その主人公についていくねん、ずっと、
おお、なるほどね、
うん、まあ、で、ええ話やで、でも最後ちゃんとその主人公はその子の子と引き取って、割とまあまあ大人までちゃんと育てるから
はいはい、はい、
ねんけど、もうそんなん見てみ
あかんね、
あかんね、
うん、
見られへんよ、
そうか、うん、かんな、
だからもうそういう、うん、8日目のセミとかもそうやん、
うん、
もうあれだって子供産む前からあったからな、
そうね。
そう、子供を前に見て、
うん、
あれもまた女の子や。
はいはい。
子供、娘やんか。
うんうん、
8日目のセミなんか子供を産んでからもう一回見てみ。めちゃめちゃいろいろ思うで。
そうか。
うん。
まあでも趣味趣向は変わるよね、でも。
変わるね。ガラッと変わる。うん、だから、そういう悲しい映画見るときに、おすすめなのが、
うん、
モモは悲しい映画と抱き合わせて必ずトラさんを見るようにしてね。
トラさんもちょっと悲しいけどね。いや、
あれはでも、
うん、
悲しいってそこまで、
まあまあまあ、
うわーじゃないや、
うん、なんかこう。ちょっと違う悲しいさよね。
そう、ほろ絶ないというか、ね。
はいはいはい。
なんかそれでもやっぱ、それでも人間はやっぱり笑って生きていくんだぜっていうメッセージがちゃんとあるじゃないですか。
はいはいはい、
男は辛いよ、
ね、
はいはい、あもうね、うん、そういう悲しいの見るときは抱き合わせて必ずトラさんとセットにして見るようにして。
なるほどね。最近悲しい映画見てへんな。
悲しい映画、あでも、
うん、
あれやで、なんか最近見た映画といえば、
うん、
あのマミーっていう映画。
マミーってミイラ男のマミーかいね。
ちゃうちゃうちゃうちゃう、何や。アホや思ってるやろ、
もう。いやいや、あったやんか、マミーっていう映画。
ちゃんとした、その。
アナックス・ナムーンっていう人、なんか、エジプトの王女様が出てくるやつ。
ちゃうよ。
あ、違うの？
そう、映画マミーって、あの、監督がな。
映画マミーで検索したら絶対ミイラ男出てくるって。
ちゃうちゃう、ちょ、何を言うてんねん、高確率よ、ほら。同じぐらいちゃんと出てくるやろ、モモが言ってるの、こっちやから。
あ、お母さんの方のマミーかいね。
そうそうそう。ヒロが言ってんの、この。
ミイラ男の方のマミー。
そう、お母さんの、ほら、同じ確率割合で出てくるやろ、ちゃんと。
あ、ほんまやね。
この、映画マミーっていう映画、
うん。
映画マミーっていう映画。
下手くそか。
これの監督が24歳とか。
あら、若い。
そう、なんか何せ若いね。
うん、
で、この映画。別に、
うん、
かなり淡々とした映画やから、
はいはい、
そんなにおもろおもろないみたいな、
へ
ーわー、うん、551があるときないときみたいな、そんなんはないねん。ないねんけど、
うん、
あの撮り方が素晴らしい、映像の使い方が素晴らしい、
へ
ー、その心、要は心境と映像っていうのを、
うん、
あのリンクさせてて、
あーなるほどね。
そうそう、でなんかね、うん、法律が出来上がる話やねん、それ架空ので、要はグレタ、要はその少年たちとか少年少女を病気とみなして施設に入れることができんねん、親が。
はあはあはあ、はあ、
うん、そういう法案が出来上がる、法律が。
なるほどね。
だから簡単に言うと、これ何でも病気にしてさ、
うん、
こう何でもぶち込んでさみたいな、そういう風潮もあるやん、今の世の中では。
そうね、
うん、だからそれをこう映画にしてて、すごい淡々とした映画やねんけど、
うん、
この中で使われてるセリーヌ・ディオンの曲が素晴らしい。
へ
ー、マジで。もう見てほしい。ほんで、その、要はその男の子とかお母さんからの目線の心の、要は心境の狭さとか広さとかっていうのを映像でうまいこと作ってんね。
はぁ。
だから最初はほら、心が目いってるやろ、
うん、
主人公はお母さんやねんけど。そのお母さんの心が目いってるから縦長の映像やね。あと全部黒やん。
へえ、う
ん。でどんどん視界が広がっていくね。
うん。
あれはすごいで。
そうなんや。
うん。
でその、そう所詮
の、いやほんまにほんまに開放感がやっぱすごい。心開いた時の映像の。
ね、
うん、
ほうほう。
これはすごいなと思ったね。
へえ。
素晴らしい映画でしたよ。
そう所詮ね。
うん。
最近見た映画何かな。映画はね、ちょこちょこ見てるんで、
うん、
古いのも見直したりするしな、でも。
まあまあ。
うん、
でも、もうあれやね、最近見た映画で、
うん、
インパクトがある映画は、日本映画やねんけど、はい、
うん、
デンデラっていう。
ああ、デンデラね、
うん、はいはいはい。デンデラっていう映画。はい、朝岡瑠璃子主演や。
はいはいはい。
それこそ、トラさんの最後のヒロインですよ。うん、
渋いとこついてくるね。
デンデラ、
はい。
別に最新映画ではないけど、
うん、
見たら、あれすごいぞ、ヒロ。
あ、そう。
あ、見た？
見てない。
あれは、うん、あれはデンデラっていう、
うん、
あの、村のことやねんけど、
はいはいはい、
要はなんかその、なんやろな、その、めちゃめちゃ昔の話やねんけど、田舎でやな、うん、70歳になったらばあさんがやな、うばすて山に捨てられるっていう、うん、
あ、なるほどね、
決まっとん
ね、
その村では。
はいはい
はい、で、そう、捨てるわけや、70歳になったら。
はい。
なんで、ある日、朝岡瑠璃子がやな、うん、70歳になったからやな、
うん、
捨てられるわけ、
うん、
で朝岡瑠璃子捨てられんねんけど救われんねやんか人に。
おう。
でその救われたところが、うん、村が築き上がってんねん、
はいはい、
その村がなんと、うん、ウバステ山に捨てられたばあさんたちが築き上げたデンデラっていう村やね。
ああなるほどね、うん、ばあさんばっかりの。
ばあさんばっかりの。で上はだから100歳、そう創立者が100歳。
そうかそうか。で一番下が70歳、
ね、70歳ね。めちゃめちゃ面白いのがその100歳の作ったばあさんが、うん、お前みたいな娘っ子がとか言うねんけど、うん、こっちから見た見た目全員ばあさんやねん。んみたいな。
まあでも30下やからね。
まあな、うん、まあな。
そうそうそう。
そんで何がすごいってそのデンデラ要は捨てられたばあさんたちが結託して、はい、自分たちを捨てた村を襲いに行こういう映画や。
なかなかのストーリーですな。
そうや。ほんでその中で、うん、あの熊問題とかね。
あ、山やから。
そう、山奥の村やから、要は熊が襲ってきたりとかしてやな、うん、人数が減っていくわけや。
うん。
それは大変な問題やね。
まあまあ、そらね、熊には立ち向かわれんよな、70超えてたらな。
でもな、立ち向かうんじゃ。もうな、ばあさん、もうな、
強いね。
見ながら思ったよ。もう女って怖い。
それはじいさんはおらんのか。
じいさん、あのな、うん、そうす、の村を作ったその100歳のばあさんが男は捨てられるやんか、
うん、
男も、
はいはい、
じいさんも70だったら捨てられねんけど、
うん、
じいさん見た女の人がパーって駆け寄ってまた捨てられたわ思ってパーって見んねん、うん、パーって目やった男やね、
う
ん、なんだじじいか
言うね。怖っ。
でそのじいさんはそのばあさんのことも知ってるやん、うん、同じ、はいはいはい、集落みたいなところにおるから、まあまあね、狭い村やから、
はいはいはい、
でなんとかさんじゃねえかとか言って、
はいはいはい、
まあ、東北を多分。
ああ、なるほどね。北の方の話ね。
なんとかさんじゃねえか、うん。俺とお前の中でねえか。助けてけれ。助けてけれ。とかって言うねやから。ほんだその創立者の100歳のばあさんかやら、うん。大丈夫だ。そのうちケロッと死ねるから。って言って帰っていくね。
はあ。
すごいな、思って。
すごいな。邦画もなかなかやりますね。
いや、面白いよ。
そうか、俺洋画ばっかり見てたからな一時期。
いや邦画もね面白いけどね。
邦画で面白いのって青の炎かな。
知らんな。
岸優介ってあの小説家がいいんだけど、
うん、
ミステリーとかサスペンスとかばっかり書いてる、
うんうんうん、
角川ホラー文庫
ほうほうほうほう、
まあ、よく出てる。
もうわかるわかる、
うん、人やねんけど、
うん、
あの高校生の息子が、
うん、
新しく来たお父さん、
うん、
再婚相手かな、なんかお母さんの、
うん、
を、完全犯罪で殺すっていうストーリーの小説が原作なんだけどね。
ミステリーやからな、うん、人死なんとな。
そうそう、それはね面白かった。
ああそう、
うん、竹中直人も出てんねんけどね。
あ、竹中直人、竹中直人
何でも出てるから
な、素晴らしいからな、うん、ほんであ
の人何でも出てるけ ど、
なるほどな、
すごいね。どれに出ても竹中直人もね、
うん、もうなんか今読んでる読みかけの小説が、うん、ハサミ男やわ。
ハサミ男、
うん、
これもシザーハンズじゃなくて、
シザーハンズにもちろんもじってると思うんだけど、はいはいはいはい、ハサミ男ってもちろんその殺人だからミステリーやん、
はいはいはい、
ねんけど、なんとそれも映画化されてて、豊悦が主演してるらしい。
おお、
また読んでから見てみようかなと。
せやね。あ、うん、最近原作小説のはあのボブという名の猫。
あ、ちょっと最近のやんね。
結構最近かな、うんうんうん、何猫買うたから、
うん、
猫映画でも見ようかと
思って。なるほどね。
そんなに別に猫映画じゃなかったけどね。
あ、そうなんや。
うん、ストリートミュージシャンの話。
あ、ほんま、どう面白そうやんか。
そうそうそう、なんかイギリスかヨーロッパの方の、
うん、
麻薬中毒者のストリートミュージシャンの話、
うん、なるほどな。
やねんけどね。そうそうそう、
面白そうやん。
いや、面白かったよ。うん、でその映画に出てる猫が、うん、その小説のボブっちゅう猫の本人っちゅうか、
うん、
その猫がそのまま出てんねん。
うん、
また賢いのよ。
それすごいな、
うん、賢いね、うんうん、
それその猫を見た朝に見てまうやつやな。うちらの 猫
は可愛かった。
うちらバンド猫の手は借りたいの猫界としては、
そうそうそう、うん、
見なあかんやつやな。
いや可愛かったよ。
もうあの今上映始まったばっかりの映画で、はい、
うん、
飲み取り侍。
ああ、やってますね今。
この阿部さんが主演してる、これめっちゃ見たいわ。
あ、
これ絶対おもろいやろ。
いや面白いでしょ
これな、
うん、面白いと思う。
要は これあれやね、あの風俗の逆版みたいなやつやね。
になんのかな。
男の人が要は出張する。
え、そうそうそうそうそう。
バージョンのやつやね。これ絶対面白いし、この阿部さんが好きやし。それ
監督誰なの。
監督誰なんやろ。
もみ取り侍。
うん。
阿部の広志ちゃんはね。
あ、そう。
監督。
あ、監督書いてる書いてる。
あ、テルマエロマエの人か。
うん。
あ、違うわし。
ちゃうで。
鶴橋。
鶴橋。
安尾さん。
安尾さんやな。
あ、五歳魚の。
五歳魚の女の人や。
はいはいはいはいはいはい、はい。
あの、五歳魚の女は、あれやんな。あの、さんまさんの元嫁さんなんやでけ。
大竹しのぶさん。
大竹しのぶさんと、それこそ豊悦。
はいはいはいはい。
あれ見た？
あれ見た。
あれ良かったよね。
うん。
あれ好きやったわ、もう。
なんかあんまりストーリー覚えてないけど、なんか良かったのは覚えてる。
いや、あれは、なんでストーリーもクソももう、あれ結婚詐欺師の。
まあまあまあ、そうですけど、うん、その細かいとこまでは。
あ、ほんま、もう意外と覚えてるわ、あの話。
そうか。
好きやわ、もうあれ。
へ、
鶴瓶さんとかが最悪やろ。
なんかね、だんだん、うん、なんやろう、昔は、うん、その映画って、主演の人が、好きやから見るとか。
ああ、まあ、ね。
やったのが、
うん、
なんやろ、ここ最近、この監督やから、面白いやろ、みたいな。
あ、なるほど。
見方をすることが多くて。
うんうんうん。
なんやろ、蜷川幸雄さんやから。
そうやな、見るとか。
うん。
もうそうやな、なんかもう山田洋次やから見るもんな。
ああ、山田洋次さんね。
山田洋次さんはもう絶対見るね。
見ちゃうね。
もうあの、ディアドクターなんか素晴らどんだけ映画やね、思ったもんね。
ああ、
あの辺か。天才やね。
あの人。
うん、
いやなんかいろいろね面白い映画もいっぱいあんねんけどね、なかなかこうやっぱりね2時間とか見に行くのもね、
まあ、
難しいね。
映画館でな、
うん、
見る嫌やね。
あ、そう。
嫌やね。
おお、そうなんや。
もうなんかタバコも吸われへんし
2時間ぐらい我慢し
じゃあ、ね、お酒も飲まれへんねん。
あれあかんの。
じゃあ、ね、いいねん。トイレ行きたなるねん。
あ、それも知らんがな。
停止ボタンないやん。
あ、ないね。巻き戻されへんしね。
最悪やろ。
いや、もうパンパースやね。
もうな、バットマン見に行って。
おうおう、
昔。あの、はいはい、バットマンリターンかな、あれ。
ああ、はいはいはい。
その
当時ね。
めっちゃ長いやん。
長いね。
3時間ちょいぐらいある。
はいはいはい。
トイレや。行きたいや
ん。うん。
もう全然内容覚えてへん。
ああ。
思い出トイレや。
なるほど、ね。
もうトイレ行きたい、トイレ行きたい思って、バットマンが爽快に飛ぶたんびに、あトイレが、みたいな。
バサバサしないよ。
そうそうそう。本当だしな、みたいな。
なるほどね。トイレ問題ね。
そう、だから、はいはいはい、やっぱり、こう、映画見るときってリラックスしてみたいから、
うん、はいはいはい。
やっぱりもう家に勝るものなしやね。
いや、まあそうやけど、でも最近、あの、映画館、なんかすごいやんか、うん、あの、何えっ、ー、と、
ね、3D とかみたいな。何を
IMAX? IMAX とかなんか、4D みたいなさ。
何や、4D って。
あれですよ、椅子が動いたりさ、
あ、
風吹いたりさ。
もうユニバ、それこそユニバみたいな
と。そうそうそうそう。だそんなんがあんのよ。なんかちょっと高いねんけど。
うん。
ちょっと前になんかその、何えっ、ー、と、3D。
うん。
流行りました
よ。あったね、メガネかけてみる。
アバターからかな、
うん。アバターからやな。
うん。
アリス・イン・ワンダーランドとかな。
その結局映画館でメガネを借りるのか、
うん、
なんかメガネを買うのか。
買うのか、みたいな。
で、3D って。あれの後ですよね、だから。
そうね。
うん、
それ、行った？
いや、行ってないねん。行きたいねんけど。
それ、行ってきてよ。
行きたいねんけど、なんかあの、一応ね、その映画館行くたんびに、見るんですよ、うん。何やってるかな。だいたいアクション系とか、
うん、
あの、音でかい系が多い、
うん、
やけどね。で、あの、その注意書きを見てるとね、ポップコーンとか飛びますって書いてあるのよ。うん、あの、何その、席とか揺れるから。
椅子が揺れるからな。
飲み物とか、
うん、
そういうのはこう、何バシャンってなるよって書いてあるから。
だ要は、何も食うな、何も飲むな的な。
そうそうそう。もう、ここに集中せえ、みたいな。
そうやな。ペットボトルも危ないよな、ちょっとな。
そうそうそうそう。
蓋、たまたま開けてる時に揺れる可能性もあるから。
そうそう、映画知らんからね。
そうやな。
それがちょっとなんか、怖いなと。
なるほど。でも、ヒロなんかそんな新しいもん好きやねんから、うん、そういうの見ていち早くお伝えしてほしいけどね。いや、
あとね、でも、それと、それに伴ってですね、
うん、
その 3D に関して、
はい、
ずっと気になってることがあるね、
うん。
それこそね、ユニバとか、
うん、
あのテーマパークとか、
うん、
もう 3D っちゅうのが、何比較的根付いたでしょ
根付いてるよ、かなり。
ほんで、あの、まあ、テーマパークやったら、あの、なんかこう、うん、メガネみたいなのかけるやん
か。そりゃかけるやん。
開けて、飛び出してるぜ、
飛び出してるよ、飛び出してきてるよ。
俺、メガネかけてるやんか。
メガネかけてるよ。
で、メガネ。
ももかけてるよ。
メガネの上に、3D メガネをつけるのよ、
うん。そうでしょ、そりゃ。
その時にね、俺が見えてる 3D は、みんなが見えてる 3D なのかっていうのが、すごい気になるのよ。
なるほど、あのな、
うん、
もうユニバーで、
うん、
あの、ターミネーター 3D でやってた昔。
今もやってるよ。
あ、今もやってるのか。うん、あれな、
うん、
まだ目がいい時に見てたやん、もも。
はいはいはい。
3D で。うん、見たから、うん、で、この度もうメガネっ子になったやろ。
メガネっ子になったね。
メガネっ子になったやろ。うん、これで行って見てみるわ。
そう、あの、
同じかどうか見てみるわ。
ちなみにね、でもね、あの、ターミネーターね、
うん、
つい先日、綺麗になったから。
うん、映像。綺麗になったんええことや。うん、
綺麗になったのよ。それはいいねんけど、なんやろ。いや、確かに飛び出してくるのよ。
飛び出してくる。目の前までだって突き刺さりそうやったで、
でもね、若干、うん、若干ブレてる気すんのよね、その、何若干の乱視感があるのよ。
なるほど。
その、俺の見てる 3D は。
いや、なるほど。な、ちょ、一回見てみるわ。
だから。
もう、昔ほんまに裸眼で見てるから、ちゃんと。
はいはい。だから、眼球から、その、3D グラスまでの距離なのか。
距離だな。
だから、その、俺もだから、コンタクトをしてみたらどうなるのかっていうのは やってないから。
あ、それがでも一番有力かもわからへんけど。
いや、もうそうやねんけど。でも、それでね、万が一、こう、違うとするやんか。
うん。
もっと、何コンタクトつけて見た 3D がしっかりちゃんと見えるってなると、
うん、
今まで何やってんみたいな話になってくるんでしょ。
何がって何笑ってんねん。知らんから。いや知らんから。
いや、これだからもうずーっとこの 3D が誕生した時から、ずーっと気になってんねん。
まあ、ネックやねんな。
そう。
なるほどな。
もうすごい哲学的な話なんだよね。
なるほど。
ものすごい簡単だけど今。哲学的な
話になってくるね。なるほどな。
お前が見てる赤色は俺が見てる赤色と一緒なんかみたいな。
そうやな。
哲学的な要素になってくんだけど。
いやでもなんとなく見えてんねやろ。うん、ちゃんと目の前までいろいろ刺さりそうになってんねやろ。
うん。でもね、なんかね、うん、めっちゃ目しんどいねんよ。
いや、そんなみんなしんどいで、あれは。
みんなしんどいな。
あれはしんどいよ。
あ、そうなんや。
うん。
いや、ほんでなんか、ユニバで働いてたでしょ、
うん、
で、その時ぐらいから。
まあ、働いてたってあれ、清掃員とかちゃうで、トランペット吹いとったんやで、うん、一応
ね、
ちゃんと。
うん、清掃員の過去もしてたけど、
うん。うん。
いや、その時ぐらいから、
うん、
VR。
おー、VR、出た。
最近の。
おー、いい。仮想ね、あれ面白いね。
現実っていうんですか、うん、最近 VR 通り越して MR っていうの出てきましたけど。
何 MR って
?MR っていうのは仮想現実が触れるようになったんですよ。
どういうことよ。
だから、もうだから何その昔、スターウォーズとか映画とかで見てたような世界なのよ。
うん、
だから、メガネ的なのをかけてですね。
そうよ。
で、VR もそんなかけて。
VR もかけるやん。
で、なんか
VR は体験してるよ、ちゃんと。
おー。だからこう、目の前に、仮想の画像とか動画とかが。
触れんの
出てくるじゃん。
例えばリンゴが出てきたら。
うん。で、MR っちゅうのは、うん、なんやろ、広角機動体とかさ、
うん、
そういう系統の、こう、目の前にコンピューターの画面がピッと出てきて、
うん、
それをこうピッと触ったら、そう。
それすごいな。
それが MR っちゅう新しい技術やねんけど、
それすごいやん。
うん。
それもう、未来やん。
そう。そんなのが出てきてんねんけどね、今。
ほんま、
うん、その話はその、一個前の VR に戻んねんけど、
うん、
VR、メガネも、
うん、
メガネオンメガネになるわけですよ。
メガネオンメガネやな。じゃあやで、あ、そうか。ヒロは、そうやな、まあまあ目悪いから。
そう。
あかんよな。
で、そのユニバで働いてた時に出てきた VR コースターっていう、そのジェットコースターに VR かけて乗ってくれみたいな。
楽しそうやな。
話しちゃったのよ。でも、なんか説明書きを読むと、
うん、
メガネっ子は、
うん
ちょっと見え方がちゃうかも、みたいな書いてあったり、その何、何メガネを外していただいて、ピント調整。
そう。
なんか、クリクリがついてるから、それで合わせてくれ。
そう。
もうそんなん書かれたら、
うん、
メガネ外して、それかけて、ピント調整で合わなかったらどうしようっていう恐怖感で乗られへんわけよ。
なるほどだ。もうでも、VR、
はいはいはい、
やった時に、
うん、
もちろんメガネ、外して、
はいはいはい、
かけたらば、
うん、
まあ、私はあれですわ。だから、要は、何近視の乱視。
はい、近視の乱視。
近視の乱視。
はいはい。
やから、遠いとこ見えない。
はい。
で、ぼやけてる。
ぼやけてる。
やけど、あれ、ピントでいけたね。
いけた？
いけた。うん、いけたね。
それぐらいでもいけるのかなと思って、それがね。
いやちょっとそこはちょっと保証できへん
な。それで、例えば、乗りに行って並ぶとするやん。うん、並んで、はい、つけて、言われて、つけて、うん、もう出発するまでにピントが合わへん可能性の方が高そうやから。うん、
いや、だって、まあまあ、うん、あれやもん、ヒロ、牛乳瓶やもん。
そうやね
ん。メガネ。
うん、目が悪いのよ。
もう、今まで15年ぐらいから、うん、ヒロとつるんでて、うん、メガネ外して、た時があんねん一瞬初めて、
はいはいはいはい、
桃がヒロと出会ってヒロが初めて桃の前でメガネを外した瞬間があんねん、
はいはいはいはい、
その時ちょっとショックやったもん違う人やってい
やだってメガネは何一番大事やからね
いやまあな、うん、そやけどその目のデカさがさ、うん、うちらが見えてるようはレンズ越しにうちらもあなたの目を見てるから
あそうか、
うん、
えでかくなんのちっちゃく
でかくなんの
かけてる方が
かけてない方が。
かけてない方がでかくなる。
うん。
そうか、ケントデリカットはあれやもんね。遠視やからこういう。
そうそうそう。
ビョンビョンってして。
そうそうそうそう。そう
大きいちっちゃいしてたもんね、うん。ケントデリカット通じんのかな今の人。
いや、まあまあまあまあ、もう、ビキってもらおうがや。
ケントデリカット久しぶりに言うたけど。
違うけど、うん、メガネ外したら目ちょっと大きくなん
ね
や。
ああ、なるほどね。
うん、違う。モモが知ってるヒロじゃない。
いや、だってメガネ、いやもう、俺がメガネか、メガネが俺かみたいな話やからね、もう。
まあ、ヒロの場合は確かにそうやな、
うん、
大切よ VR もな
そうそう
ただでも VR すごいのが、
うん、
VR で RV
あ
るやん
あ
れ体験したことある
だから VR をやってないから
あしてないんかあそうそうそう信用できないかしら、
うん、
VR の RV、
うん、
あのやってみてんけど、うんまあ、男の人対象にしか出てないねやっぱりわかる
え、VR は、映る画像が、現実ではない画像が全て表示されるんだよね。
そうや。そうや。
そうやね。
そう、え、うん
伝わってる。
いや、まあ、
だから、映画をここで見てる、みたいなことでしょ
あ、簡単に言うとそうやけど、ちょっとちゃう
ね。あ、そうなの、ね、
あの、
うん、
VR って、例えば、はいはいはい、あの、海の中とかに、
はいはいはい。
潜ったとしたら、
うん、
自分が主人公やな。だから映画を見てるとする。
あ、一人称視点ってやつね。
そうそうそうそう。だから映画を見てたとしても、映画を目の前で見てるんではなくて、
はいはい、自分がそこにおる。
映画の主人公が自分という観点やな。
あ、
な
るほど。あ、そうそう。
うん。
それが VR ね。
そうそうそうそう、そう、う
ん。バーチャルね。
そうそうそうそう。はいはい、それがもう。
バーチャルリアリスティックか。
そうそうそう。それがもう RV なんかなってみいや。ほんならもう、その男の人、向けにしか AV 作られてへんからやな、はいはいはい、VR。ハーレムみたいなお姉ちゃんがやな、
は
あ
はあ、
こう、もう座っとって、
うん、
座って VR つけて AV ポチッとしたらやな、
うん、
もう、見たこともない下半身が出てきて、自分の。
自分側のね。そういうことね。衝撃やね、それね。
スーツ着てたりする。
はいはい。おーってなるわな、それな。
あ、モモって男の人やったんや、みたいな。
はははは。
足のサイズとかヒールどこ行ってんみたいな。
あ、そうか。自分が自分を見てる。
そうそうそう。
ことになるのか。
そうそうそうそう。
あ、そうかそうか。
だから、ね、まあ、ただでも足動かしたりしても自分と同じようには動かへんよ、もちろん。
あ、なるほどね。
座ってるその、はいはい、要は自分の、椅子に腰掛けてたら自分の足って普通に見えるやん、自分の視点
から。はい、はいはいはい。
だからそういうことか。見えてて。
なるほど。
な、もう次から次にお姉ちゃん来てやな。うん、こう触ったりやな、
うんうん
う
ん。
こう横向いたりとかしたら横にもお姉ちゃんおるし、前向いたら前にもお姉ちゃんおるし。あ、そう動くんやもん
ね。自分の目線で。
そうそう。なんなら180度にお姉ちゃんおって。ぐるっと回ってみたら。
ははびっくりするね。
びっくりするで。ほんならそのお姉ちゃんがやな、コンスタントにチューとかしてくれね、ほっぺとかやな。
はははは
やねんけども。あれもうほんまにもうなんか男の人が主人公や、
うん、はいはいはい、
1ミリもおもろない
その感想よ、
うん、もうあのチューされてるこっちはもう頭下げるみたいな気持ちになるで、ね、女の人が見たら、
は
あ
は
あ、だからそう VR の RV も、
うん、
あれ女の人向けにも作るべきやわ。
ああ、なるほど、ね、
女視点からのなんか面白
さ探せばあるんちゃう。ない
や、いやないと思うよ。
まあでもやっぱりあの、あれですね、アダルトコンテンツはやっぱりね、その、なんか、この技術を進歩させる、あれですもんね。
う
ん、
そう。
ビデオやって、
そう。
アダルトコンテンツがあったから、
まあね。
流行ったでしょ。
まあね、あ、確かにね。
うん。でもあの、最近ゲームとかも VR ですよか。
ゲーム VR ですよ。
うん。あの、知り合いがプレイステーション VR か。
あの、プレイステーション。
頭につける。
何やったか、4かなんかやかな、あれは。
うん、かなんかでやる、
機種な、
あの、 頭につけてやるゲーム。
わかるよ。うちの先輩にだって買ってもらったもん。うちにはないで。もうあの、利休って、ここにまず事務所があるね。はいはいはい、私たちのアジト、ここ、うん。
酒場ね。
酒場ですよ、うん。ほんまに、ほんまに酒場ですよ、ここ。うん、で、家、そこや。
うん、そこ、ね、
三宮も神戸、ど真ん中ですよ。
はいはい、はい。
で、さらに、ちょっと東行ったところに利休って離れあるからな。
うん、おー。うん
そこシェアハウスですよ。
はあ、ははあ。
そこに VR がある。
へえ。いや、俺の知り合いもだから VR を買って、うんうん、ホラーゲームをしてて。
おうおう。
あかんっつってた。
なんで？
いや、怖すぎるって。
怖いで。あのな、でもまだ映像は意外とチャッチーね。うん、
ああ。
うん。
いや、でもなんかね、あの、後ろはあかんっつってた。
せやね。
うん。あの夜シャンプーできへん
っつってた。いや、できへんできへん。あの、前、あのね、やっぱね、うん、いきなり来んね。
まあまあ、ホラー
から、ね。いきなり来るから。
そら、失礼しますってわけにはいかんでしょ。
うん、いや、怖いよ。うん。しょぼい映像でも、3D のこのしょぼい感じの映像でも、十分怖い。
やっぱりね。だから、うん、でも、どんどん進歩してるから、そうやって VR やら、MR やら、ちょっと前 AR ちょっともあったからね。ポケモン GO とかがそうですよ。
AR。
AR、
ね。
あの、実際の画面をカメラに映しながら、そこになんか出てくる。
出てくるやつね。
うん。うん、なんか、どんどん進歩してるけど、映画もそうなっていくんであろうと思いつつ、で俺のメガネが対応してんのかっていう話になってくるわけよ。
まあ、まあ、AR とかって逆にそれを開発したグループも友達やね。
うん、なかなか言うといてメガネっ子にも対応させて。
いや AR やからね。
あそう
それは。やねんけどそれとかだからあれやで今でも頼んだら、うん、例えば神戸のどこのスポットに行って、
うん、
この携帯かざしたら
桃出てくるようにして
とか、そうそうそう猫の手のキャラ出てくるようにしてとかっていうのを実は作れたりするで、
ね、やろうよ。
やるような。
やろうよ。三宮駅前に出るようにしよう。
そうやね。もうなそれをヒロに言うのを、
うん、
絶対言わんとこ思ってて、
すぐやろうそんなん。
もうすぐやろう言うやろ。もうラインスタンプもさ、
うん、ラインスタンプ早く作ろうよ。
作れ言うてあのあれ、うん、うちらのあのブレインのお姉ちゃんおるやろ。あいつに絵描かせ。
あはそうやね。あのもう早くあの天使郎さんのスタンプが押したい。
天使郎スタンプな。
ドラムの天使郎スタンプがね欲しいね。これは流行ると思うけどね。そう
あのさ、うん、一言ちょっと気になるんだけど、うん、ちょっと今日遅れますっていう単語あるやん。
はいはいはい。
ラインスタンプのちょっと、うん。ちょっと遅れますっていう、うんはいはいはい、その一言誰にする？
いやそれやっぱ自分じゃない？
自分な、
うん、
こう強いてうちら6人おるやんバンドメンバー強いて言うなら誰ヒロの中では。
俺が遅れる時に誰の顔のスタンプでそれを送るかってことね。
送るかっていうか強いてそれをそのまあ客観的なんでいいねんけど、
うん、
そのスタンプを作るとしたらメンバーで誰？
ちょっと遅れます？
ちょっと遅れますのスタンプ。
いや誰やろうなぁ。いやもう天使郎さんではないと思うよな。
そうやろ
う、うん、
もう絶対このうちってほらちょうどオールディーズとヤンガーズが
3人
3人じゃないですか、
うん、
要はね、
うん、
まあ50、60代
3人、
はい、こうバンドの低い音たちの人たち、はい
はいはい、人たち、
はい、で私たちフロント、
はい、ヤングチーム、
ヤングチーム30代全員、はいはいはい、
うん、
絶対こっちやん。
いやもうそうやね、30代チームやね。
もう絶対ハマーにしてほしいと思う。
うん、
じゃああいつなんかもちろん遅刻常習犯もちろんそうやねんけど、あいつもまあまあそうやろ。
な、そうやね。
やのにあいつ自分が遅刻をたくさんすると認識してないねやんか。
まあまあ九州男児だからね、関係ないか。
それおかしいやろ。まあ、お前も
それはもうそこ二人で解決してくれたら
いい。お前もそうやぞみたいな。
うん、
あ絶対高確率でそうしてほしいね。
なるほどね。
うん
うん、
多数決もファンに票取ってもええわも
う。そうやね。まあ、うん、天使郎さんがちょっと遅れますって言うてるスタンプは使わんな。
天使郎さんがちょっと遅れますっていうスタンプ。送られてもな、もうあ、どうぞって思うだけやからな。
うん、
どうぞ、ゆっくり。
そうよね。
来てくださいって。
うん、そうやな。でも、LINE スタンプも使い方難しいよね。
まあ、LINE スタンプ難しいね。
なんかちょけてるみたいになるしね。
うん。うん、あ、なんか、すごい心があるのかないのか。
まあ、でもそれなんかメールの頃から言われてるやんか。
いや、まあね。うん、じゃだからでも、それこそそんな VR とかなんや、MR とか、
うん、
なんや、出来出してきたらばやな。うん、それもそれだけで生きるやつとかできてきたら大変やな思って。
そらだって大変ですよ
な
あ。そらだって大変ですよ。ちょっとあれやけど、
うん、
いやでもこれから先でもそうなっていくんでしょ、どうせ。 仮想現実、はい、
じゃあ本ならやで、
アニメで言うたらソードアートオンラインですよ。
いやだからだからどんどんちゃうね、うん、その要はポケモンじゃないけども、うん、その MR やった、はいはい
はい、うん、AR?
AR?、うん、最近のやつ、
はいはい、あ MR ね、
MR が、うん、その例えば日本地図とか、
はいはい、
もう要は簡単に言うとそういう道とかの順序とかを全部組み込んだ、うん、そういう自分の仮想世界みたいな、
はいはいはいはい、
ね、そういう、うん、例えばあのファンシーの森とかポップな森とか、
はいはいはい、
ロックな森みたいなのができて、
うん、
でそれでその全部の地図とか道とか信号とかをインプットさせてる MR ができて、
うん、
全員それをつけて街歩き出すね。
いやもうそうやね、
そうやろ、ほんならもうそれすごいね、下水とか、
うん、
そんなんとかも全部認識してて、
いやもうそうなってきたらもう誰もライブ来えへんよね。
そうやろ、だからその中で全てが行われるようになって、うん、ほんならその MR の中で配信するのに、
う
ん、ミュージシャンいくら払って出ますみたいなことになってくんね。
はいはいはい、
バリ大変な世の中やで。
ねえ、でミュージシャンはでも一応乗っからなしゃあないもんね。
乗っからなしゃあないな、
そうなってくるとね。
宣伝媒体を使うしかないからな、うちらはな。
そうそうそうそう、
おや、ということで、
まあ、メールができたからね。
そうということでこれ始めてるみたいな。
そうそうそう、ポッドキャストも始めてちょっと遅い気もするけど
せやな、
うん、ポッドキャストってだって2000年代初頭でしょ多分でき始めた。
もうそんな前からあるんか。
そうそうそうそう、でいまいち流行らんかった。
なるほど、でも今別にな。
そうそう、今でも
やろ。
だから最近特に何ツイキャスとかさ、
うんうんうん、
ま
あ、いろいろあるからな。
インスタグラムとかでもなんかこうライブ映像、
フェイスブックでも流せる
からな。 あるね、ライブっていうのがあるから、うん、
あるある。
最近だからやっとこさ、なんやろ、そのネット配信が盛り上がってきたっていうか、
うん、そうやな、
うん、
まあでもどんどんその MR とかできてきたら、そのまあ、もゲーマーやん、
そうや、ね、
ヒロもゲーマーやん、うん、だけど、まあ、その反面ちょっと怖さいうのもあるけどな。
まあまあ、
あ、まあやるけどな、
うん、いや知り合いがね、うん、初音ミクってあるでしょ。
初音ミクちゃんなんかなんでやねん、 VR で一番最初に見たわ、初音ミクちゃんを。私好きやから
。初音ミクのバンドのライブっちゅうのがあるよ。
あるよ、
初音ミクだけ、うん、ホログラムみたいなさ。
そうだよ、ミクちゃんのライブあるからね、ちゃんと。
あれのドラマは釣れやねんけど。
あ、マジで。
うん、でもなんか何のこっちゃ初め分からへんかてんね、
うん、
そのあれはだから何を見に来てるのか。
ミクちゃんや。
いやまあそうやねんけど、うん、あれが許される世界ってすごいなと思って。
いやまあな、まあな、うん、まあだからうちらなんかな、
うん、
そうやって昭和ロマンとか、
うん、
港町バンドや言
う
て、
うん、
意外とそういうの信じてるやん。要は人間同士の、
まあまあまあまあ、そのアナログな部分ね。
そうそうそう、信じてるやん、うん、例えばレコードが好きやったりとかするやん、うちらなんか、うん、そういうダサいの好きやん。
はいはい、昔からのやつね、やっぱり。
そうそうそう、だからそんなを、ね、やっぱりな、ストーブより火鉢。
それはちゃうと思うけど。
エアコンよりストーブ、ストーブより火鉢、
うん、みたいな。いや俺エアコンがいい
けど。エアコンがいいけど。
押したらつくねんもん。
そうやな。まあだから。
あの寒い中灯油入れに行くのも大変やね、もう。
まあな。まあでも、そんなんを、もうその最近の体験もしつつ、
はいはいはい、
ちゃんとこうブルースとかな。
なるほどね、その古い文化、
う
ん、
そうそうそう、
まあ、古い文化って言うてしまうのもどうかと思うけどね、まだ。
いやでも今からしたらそうや、そんな初音ミクちゃんので。ちなみに初音ミクっていうのやめてくれる、
うん、あ、呼び捨てはよくないと。
そう、初音ミクちゃんやから彼女
は。なるほどね、
はいはい、うん、まあ、ミクちゃんのお話が出てきたらそらブルースなんかもう何やっとねん、おっさんら、ああいう感じ。
いやいや、まあ、でも、あの業界はすごいですよね。
いや、まあな、
うん。うん。ホログラムやもんね。
ホログラムやで。そのうちホログラムモモとかやな。
ああ。
ホログラムヒロとかが出てきた。家からライブできんねんで、うちら。オンラインで。
はあ。
で、客もオンラインで来んねん。
それ、商売になんのかな。
わからへん。そういう風になるかもわからへんね。
いや、まあまあね。
うん。まあなんかもう、意外とこう。
意外と喋ってるね。
今日ゼロ回。
ゼロ回。
で、次から1としてちゃんとね。
そうそうそうそう。
番組、なんかなんや、オープニングやなんや、エンディングや作って。
そうそうそう。
ね、やりましょうか言うてたけどもやら、最初、喋れるかな ?30 分とかって言うてた割にもう1時間やからな。
もう全然余裕やね。
余裕やな。
うん。
もう今日これぐらいにしとったろうか。
そうね。まあだから、ポッドキャストやから、
うん。
なんやろ、iPhone の人は、ポッドキャストのアプリで、
そうね、
聞けるわけですよ。
そうですね。
ほんで、 ポッドキャストの猫の手、猫の手酒場のポッドキャストの、うん、ホームページもあるので、
うん、
そこからでも聞けるわけですよ。
うん、
まあ、移動中でもね、聞いていただければという、
ね、そうですね、
ところではございますが。
まあ、つらつらつらつらと。
そうそうそう。これ、この説明最初にせなあかん気がするけどね。
ほんまやね。
うん。1時間聞かな、この情報が出てこないっていう。
なるほどな。だからそういう、ちゃんと言わなあかんねんな。
うん。まあ、もうそれはだからまあ、認知されだしたら別に、みんな勝手に。
はあはあ。
まあ、猫の手のね、お客さんたちは結構やっぱ、ある程度年齢層高めやから。
うん。言うたらんとな。
ポッドキャスト。
何それみたいな。
食べれんのみたいな話になってくるでしょ。
なるやろな、なるやろな。うん、
そのアメちゃんどこで売ってんのみたいな感覚で言わはるでしょ。
うん。言うと思うわ。
うん。やからね。その、多分、うちのバンドメンバーも、半数は分からへん、
ね。そうやな。いや、もう、オールディーズは絶対分からへんから。
うん。
はい。あの、まず自分のバンドメンバーに教えようか。
そうやね。うん。ポッドキャスト始めた、言うてね。
はい。うん、まあ、ということで、あの、今日ゼロゼロ。
はい。番組宣伝と言いつつ。
言いつつ、がっつり、割と、
喋っておりますが、
離婚の話から
映画の話から
話から、
はいはいはい、
奈良のボーイフレンドから、
うん、それもだいぶ前半の話やからね、それも
ガンからポッドキャストをやら初音ミクちゃんまで、
はいはいはいはい、
話しましたけれども、
範囲広いな、うんう
ん、あのまたあの皆さんにも ね
1週間に1回ぐらいこう新しいのあげれると、
そうやな、1週間に1回がベストやろな、これ
やっぱりね、ラジオ的に、
はい、ってことはじゃあ
聞いてもらえると、
最後の締めくくりは、まあ、また来週のご来店を、
ああそうですね、
お待ちしております。
猫の手酒場ですからね、はい、あくまでも、
そうやね、
そうかそうか、うん、
ということで、
はい、
今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
またあのボトルキープ待ってますんで、
はい、ぜひ登録してね、ちゃんとね、
はい、ボトルキープで、
はい、
お願いします。また来週のご来店を
お待ちしております。
ありがとうございました。
にゃおー。